この元旦からですね、次の日曜日、そして次の日曜日とですね、3回に分けて伝道者の書からお話ししたいと思います。実はこの正しすぎてはならないという本を十数年前に書きまして、これを見てお越しになった方が何人もいらっしゃるんですが、それ以来考えてみたらここからお話ししてないなと思ってですね、いい機会かなと思って昔8回に分けてお話ししたことを3回に分けてお話ししようと思っております。改めてですね、いろいろと教えられます。本当にこの伝道者の書というのは面白い、とっても面白い箇所です。まあこの書は一般的にですね、ダビデの子によって記されたというから、ソロモン王によって3000年近く前に記されたと言われます。でもよくよく見るとソロモンが書いたとはどこにも書いてない。だから最近は比較的新しい時代、紀元前2世紀3世紀ぐらいに書かれた方というふうに解釈する方が、文体からそのような解釈がいいかなっていう説もあるんですけども、この伝道者の書っていうのは聖書教会共同訳ではコヘレトの言葉と呼ばれる。コヘレトっていうのは集会の説教者という意味なんですね。英語のタイトルはエクレシアスティスですね。これはエクレシア、教会っていう言葉から生まれています。ですから厳密に言うとですね、集会の説教者の言葉というのが最も的確かなって思います。また著者説いろいろとありますが、ソロモンであるっていう前提で読んだ方が面白い、ね、ソロモンはイスラエルの王とされたときに知恵と判断の心を与えられた。シェバの女王がソロモンを訪ねたときに彼女はこう言った。なんと幸せなことでしょう、いつもあなたの前に立ってあなたの知恵の言葉を聞くことができるこの家来たちは。私たちはこの書を通してですね、シェバの女王が驚いた、神がソロモンに与えた知恵の言葉を聞くことができる。最初は空の空、伝道者は言う空の空、すべてが空。この言葉は一章二節と、それとこの書の終わりの十二章八節に繰り返されます。ですから空の空というのがこの書を貫くテーマ。空という訳は文語訳聖書でそういう訳を用いた。でもいわゆる仏教の例えば般若心経に出てくる空の理論と混同してはならない。般若心経は多分作られたのが紀元2世紀3世紀あたりだって言われています。伝道者の書の方がはるかに古い。空っていうのは霧とか息とか風と訳すことができる言葉。空の空で重ねることによってなんと虚しいことか、まあなんと虚しいことかっていう訳が一番どっちかというと ピンとくるかな。すべては虚しい。でも虚しいんだけど、これはね、最近になって改めて気づいたことなんですが、新約聖書のローマ人の手紙8章20節21節でこういう表現がある。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方による。だから彼には望みがある。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に入れられる。この虚しいっていう言葉、空っていう言葉は虚無とも訳される。言ってることはエデンの園でアダムが食べてはないと言われた木の実を取って食べた結果として、この世界が虚無に服した、虚しい状態になった。このだからエデンの園の外の状態を空という。一方でローマ書で書いてあるように、キリストにあってこの世界はその滅びの束縛の状態から今解放される、その途上にある。エデンの園を実在したと信じない人が多いですが、だとしてもみんなどっかで心の底で認めてる。それはこの世界があるべき状態から離れている。あるべき状態から離れていて、でもこのまま終わるんじゃないよね。聖書の世界観ではこの世界は神にあるシャローム、平和の完成へと向かっている。だからこの空と呼ばれる現実は一時的な過ぎゆく現実なんだ。そしてそういう中でこの書の結論は12章13節14節でこう書いてある。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。伝道者の書、神が全てを裁かれるっていうのは聖書全体のテーマなんです。それがこの虚しさについて書いた伝道者の書も同じなんだ。じゃあこの伝道者の書の特有の表現は何かっていうと、一章二節で日の下って、日の下っていうのは日本語で言うとお天道様の下ですな、太陽の下。それは目に見える現実。でも同時に日の下と並行して出てくる表現がある。さっき読んだ三章一節にあった天の下っていう表現がある。天の下っていうのは目に見えない神様のご支配のもと。だから目に見える太陽の下の虚しさ。一方それを神のご支配から見ていくと、神のご支配の下のもとで希望を持つことができるっていうね、ことなんです。実はそういうね、この世界は今一時的に過ぎゆく世界で、神は全てを支配しておられるって見ていくとね、実は伝道者の書はジョークに満ちてるんです。いろっと面白い表現がある。だから 伝道者の書をパッと見て、ああ虚しい虚しいばかりの繰り返しかって見る人はごめんなさい、読み方を誤解してるんです、ね、だから日の下を天の下の観点から見てって、そこにいろんな、ね、面白い表現を見ることができる。実はとてもね、ジョークに満ちている。それが伝道者の書の面白さ、まあ、それにしても虚しさについて、例えばね、1800年前に中国の古典、あの三国志の一番最初の言葉にこういう言葉があります。そもそも天下の大勢、別れて久しくなれば必ず合一し、合一久しくなれば必ず別れるのが常であると。簡単に言うとですね、人間の歴史っていうのはね、戦いに疲れると平和を求め、でも見せかけの平和の中で不満を募らせてまた戦いを始める。人間の歴史は戦争と平和の繰り返し。なんで日本が80年間戦争せずに済んでるかっていうと、その前の戦争があまりにも悲惨すぎたから戦いに疲れた。でも一方平和に飽きてくるとまた戦いになる恐れがある。それが人間の歴史なんです。一章の4節9節を見ると、一つの世代が過ぎ去り一つの世代が来る。また9節、今まであったことはこれからもあり、今まで起こったことはこれからも起こると言って、人間の歴史は愚かなことの繰り返しだ。で、一章五節から七節で、3000年前のソロモンがこの地の気象現象を、いわゆる気象、天候の現象を驚くほど的確にこう言って、日は昇り日は沈む、また昇ってきたところに急いで戻る、風は南に吹き北に巡り巡り巡って吹く、風は巡る道にまた戻る、すべての流れは海に注ぐが海は満ちることがなく流れ注ぐところにまた戻る、こう3回戻るっていう言葉が繰り返される。だからね、太陽も月も風も水も休むことなく忙しく動き続けてるようなんだけど、すべてまた戻るから全体を見ると悠然として同じ状態に見える。私たちの生涯や人間の歴史も波乱万丈であるようでありながら同じことの繰り返しじゃないか。それなのになぜ焦ってばかりいるのか。このような現実を前に、一章八節、新改訳ではすべてのことが物浮い、僕の訳では何もかもが疲れるばかり。僕が大学の時に信仰に導かれるきっかけになる、こう伝道説教を聞きながらね、思ったね、人生というのは何かを達成しても、達成した途端ですね、ああそれが虚しいなって思って、喜びは一瞬でまた次の問題が始まるじゃないか。人生って疲れるために生きてんのかよなんてふと思ったことがあった。そしてそのことが一章八節で、一章八節は誰も語り尽くすことはできないと訳した方がいいかな、語り尽くすことはできない、また目は見ても 満ち足りることはない、身が聞いても満たされることがない。だから所詮人生は欲求不満の繰り返しなんだ。それなのにもっともっとと頑張るんだけど、振り返ってみるともっともっとと駆り立てられていただけじゃないか。振り返りながら、なんであんなことに熱くなってたんだろう。あんなことに熱くなるばかりじゃなくして、もっとね、あの時、あ、これは美しいなって思う情景をもっと感動を深めた方がよかったんじゃないか。今一瞬一瞬の美しさを心から味わったまま、駆り立てられるよりはそっちの方がよかったかななんて思うことありません？そういう中で一章九節、日の下に新しいものは一つもない。これもすごい宣言だよね。身を新しいって思えることがあったとしても、少なくとも人生の真理に関する限り新しいものは何もない。どうして新しく見えるかっていうと、昔のことを忘れてるからだって話なんだ。忘れるから新しく見えるだけじゃないか。そういう中で一章十二節、著者は、説教者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと自分を紹介する。その上で一章十三節、天の下に起こるすべてのことは知恵によって調べ探ろうと心を傾けた。こう天の下っていう表現が出てくる。だから目に見える現実を超えた天の下、神のご支配の観点からこの世界を見ようって考えた。でもよくよく見てもようわからん。これは神が人の子らに移動させようと従事するようにと与えたつらい仕事だ。だからこのつらい仕事とは何かっていうと、何のために人は生きてるんだろう。この人生の苦しみに意味があるのか。僕が17歳の時に流行った歌がある。ほとんどみんな知らない。何のために何を夢見て、傷つき疲れ働いて死ぬのかとね、フォーククルセイダースっていうのがね、歌った。知らないかな。これを書いた作詞家は後にね、あの日本精神医学会の代表になる有名な方、何て言ったっけ、北山治さんだ、ね、有名な方。何のためにとかね、まあとにかく考えたって分かんないんだけど、でも考えざるを得ない。これが神が人間に与えた辛い仕事だ。それをもうちょっとね、賢い表現ですると、パスカルはこういった、人間は考える葦である。これとっても簡単に言った表現なんだけど、パスカルがその中で言ってることは何かっていうとね、宇宙はすごいな、でも宇宙は何も知らない、でも人間は知ってる自分の弱さを。だから人間は考える葦であるってことの中心は、人間は自分の弱さ、儚さを知っている。 宇宙は何も知らない。だから人間の素晴らしさの鍵は自分の弱さ、愚かさ、儚さを知っていることにあるっていうのが、人間は考える足であるってことの中心なんですね。だから私たちは知らないうちに自分のいろんな衝動に振り回されながら生きている。人間は衝動に振り回されながら生きているっていうのは、昨日の紅白歌合戦の乃木坂46が歌った曲がある。決心のきっかけは理屈ではなく、いつだってこの胸の衝動から始まる、とこうね、乃木坂さんが歌ってた。いつだってこの胸の衝動から始まる、とこうね、大切なのだからね、自分はどういう衝動に突き動かされているのかっていうことを知ることがとっても大切なんですよ。結構ね、人間愚かな衝動で生きて、あいつには負けたくない、バカにされてたまるもんかみたいなね、振り返ってみたら何なんだった、虚しいプライドにとらわれて、創造主の前でね、だからこのこれを空と訳してね、まあ般若心経と結びつけてもいいんだけども、中心はだからね、主の前に静まることによって、そういう人間の愚かな衝動に気づくってことは大切です。何に自分が突き起こされてるのかっていうことを知らない人がとっても多いんです。だから天の下に起こることを地によって調べ探ろうと知る。火の下で起こることは虚しいんだっていうことを知って、本当に生きる意味って何かなっていうことを考えることは大切だよ。それが一章十四節、火の下で起こるすべての技、すべてが虚しく風を追うようなもの、風を追うようなことに実は一生懸命なっている場合がある。だから私の教会でもね、よく祈りがある。依存症の家族の会なんかでよく使われている祈りなの。神様、私にお与えください、変えられないことを受け入れる平静な心。平静な心は英語ではセレニティっていうんですね。だから変えられないことを受け入れるセレニティ、平静な心、変えられることは変えていく勇気を、そして二つのものを見分ける賢さを。そういう中で二章になってですね、ソロモンの心の実験が出てくる。まず二章の一節でね、言ってるのは、さあ快楽で自分を試し、何が心地よいかを実験してみよう、見てみようっていうことなんです。そして二章の三節は、心の中で考えたっていうよりは、自分の心を実験してみた、心を調べてみた。どういう実験かっていうと、体をブドウ酒で元気づけ、一方心は知恵で導かれながら、あえて愚かさに身を任せてみよう。愚かさに身を任せて、衝動に任せて、なんかいろいろやってみよう。そして人の心が短い生涯、天の下でどのように過ごすのが良いかを 試してみた。2章4節の始めは、私は自分の事業を拡張しっていうよりは、もうちょっとこういうふうに訳したよ。私は大きなことをやってみた。大きなことと言って、4節から8節で8回にわたってですね、自分のためにっていう表現なんです。自分のためにいくつもの邸宅を建てた、自分のためにブドウ畑を植えた、自分のために園と庭を作ってあらゆる種類の果樹を植えた、自分のためにいくつもの池を作って木の茂る林を水を引いた、自分のために何人もの男女の奴隷をね、買った、自分のために牛や羊を数多く持った、自分のために銀も金も宝も蓄えた、自分のために男女の歌い手を、またそばめを揃えたっていう、こうね、自分のためにっていう言葉が実は8回繰り返されるんです。まあだからね、思いっきり贅沢をしてみて、自分の心がどう動くかっていうことを実験してみたって言うんですよ。そして2章9節、こうして私はエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。2章10節、自分の目が欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。そういう中で得たことは何かっていうと、2章10節、実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。言ってることはね、贅沢三昧よりもこれを計画するときが楽しかったって言うんだよ。実際手にしてみると、2章11節、一つ一つを振り返ったとき、見よ、すべては虚しく風を追うようなもので、日の下に益になることは何もなかった。だからね、贅沢三昧やったんだけど、振り返ってみると、なんか全てが虚しかった。何も益にならなかった。だから、贅沢三昧やって、虚しいっていうことが分かった。面白いね。昔ビートルズがね、もう本当に1960年代に数年間のうちに世界の大スターに躍り出た。そういう中でジョン・レノンが何ていう曲を書いたかって、「Help、 助けてください、こんな派じゃなかった、有名になりすぎて全然心の落ち着きがなくなった。もう私たちさ、まあ、この世の私たちの中でね、数年間のうちに大富豪になる人も多分いない。数年間のうちに誰よりも有名になる人も多分いない。だけど、結果はすでにソロモンが体験し、ジョン・レノンが証ししてることなんだよ。この世の成功なんて虚しいよ。で、ソロモンの場合は、それによって何を起こしてしまったかっていうと、あまりにも多くのね、そばめを置きすぎちゃって、その女性たちに誘惑されて偶像礼拝をするようになっちゃったとかさ。から、あまりにも多くの家を建てすぎちゃって、税金を高くして、その後国が二つに分かれたとか言って、ね、だから天の下の観点から見ると、快楽に身を任せた結果として、とんでもないことをしてしまったなっていうのが反省なんですよ。だから皆さん、ね、一生懸命やって 金儲けしたところで、財産残したところで、かえって問題が生まれるよっていうことをソロモンさんが体験してくれた。これが私たちがここから学ぶことができる。だから自分のために贅沢三昧やって何も幸せにはなんなかったって話なの。で、2章24節で、そういう中でソロモンが体験したことは何かって、2章24節、人には食べたり飲んだりし、自分の労苦の中に魂の満足を見る、それこそが神の御手の中にあることだ。いうことは何かっていうとね、人生の喜びはプロセスの中にある。たとえ受験勉強が大変でも、一緒に食事ができる家族がいるっていうこと自体が幸せ。仕事をやってるとなかなか結果が出ないな、でも仲間と一緒に働くことができるっていうこと自体を喜ぼうよ。打ち上げパーティーやったっていいんだよ。それ自体が楽しいんだってことなんです。また家族がいて、また友人がいて、そのプロセスを、ね、労苦のただ中に喜びを見出す。それこそが神の賜物なんだ。そして2章25節、実に神から離れて誰が食べ、また誰が楽しむことができるか。2章26節、神は善人と認めた人には知恵と知識と喜びとを与え、悪人、罪人はひたすら蓄えるばっかりで、蓄えた結果を喜ぶことはできない、これが罪人だ。だから神の前のいい人は何かっていうと、食事を楽しむことができる、これが神の前の良い人なんです。とか、今年の年始め、人生の喜びは食事の楽しみにある、これすごいことなんだよ。これは誰かと一緒に食事をして、いろいろあったけど一緒にできてよかったねって、これが何よりも楽しみだ、神の与えたもの喜びなんだって。そういう中で3章ね、天の下っていう神のご支配の観点から、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みには時がある。2節から8節は7つの大枠によって人生全体を包括する神の時が書いてある。それは二対の対比が描かれる。第一の対比は何かっていうと、3章2節ですが、始まりと終わりです。生まれるの時があり、死ぬの時がある。植えるの時があり、植えたものを抜くのに時がある。第二の対比は3章3節、破壊と建設です。皆さん、破壊も大切なんだよ。壊さないと新しいものできないんだから。だから、殺すのに時があり、癒すのに時がある、崩すのに時があり、立てるのに時がある。病原菌は殺さないといけないんだ。第3は、悲しみと喜びの対比。悲しみと喜びは実はセットなんです。だから泣くのに時があり、笑うのに時がある、嘆くのに時があり、踊るのに時がある。第4は3章5節。戦いを始める時と戦いをやめる時がある。 皆さん、人生は戦いは大切ですよ。やっぱりどっかで私たちは戦わなきゃいけない時があるんですよ。そうじゃないと悪がどんどん広がる。そのことが、石を放すのに時があり、石を集めるのに時がある、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。3章6節、これは財産の所有に関しての対比。求めるの時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、話すのに時がある。3章7節は、諦めるべき時と努力を続ける時、受動と能動の対比です。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙るのに時があり、話すのに時がある。第7は、サタンとか隣人との関係で考えると面白い。真理をめぐっての戦いにも関係する。だから愛するのに時があり、憎むのに時がある。皆さん、サタンは憎まなきゃいけない。サタンと和解しちゃいけない、ね、だから愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、平和になるのに時がある。でそういう中で三章の九節、働く者はその労から何の益を得るんだろう。人生、都合のいい時ばかりじゃなくて、いろいろと嫌な時もある。そういう中で三章十節、これとても訳しにくいんですが、三章十節、私は見たっていう言葉、私は見た。何を見たかっていうと、神が人の子らに従事するようにと与えた仕事、これは労させようとしたつらい仕事、一章十三節、神が人の子に与えたつらい仕事、人生の意味とか考えるつらい仕事、一章十三節。まずだから私は見た、この世の不条理よっていう感じですね。私はこの世の虚しい働きを見た。でも同時に私は見た、神がすべてをご自身の時に美しくしておられるのと。この三章の新改訳で、神のなさることはすべて時にかなって美しいと。なかなかこれ翻訳しにくい言葉な。厳密に言うと、神はすべてのものを時に応じて美しくされる。最終的に神はご自身の時にすべてを美しくしておられる。後で歌いますが、In His time, in His time, He makes everything beautiful in His time。 いや、あのね、やっぱりパッと見たときに、これはどう考えたってね、麗しくないってことがあるんだよ。でも、in his time、主の時に、すべてが美しくなる。で、人の心に永遠を与えておられるのを見た。だから、神様はご自身の時にすべてを美しくしておられる。私たちは永遠の視点を、心に持つことができるから、永遠の視点から見たら全てが時に応じて美しくなるんだってことなんです。そういう中で三章十二節十三節、さっきと同じこと、私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないことを、また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。だから神の賜物とは、人生所詮いろんな虚しいことの繰り返しがあるんだけど、今この時、ああ幸せだなって思えることを思う存分楽しむんです。身近な人と いろいろあったけど、どうにか落ち着いてよかったね。明日のことが心配だけど、今日の食べ物を楽しめることを、これが神の賜物なんだなって。人生いろいろあるけど、幸せとは身近な人と食事を楽しむことができる。これにも勝る喜びはないんです。どちらにしたって、明日はわけのわかんないこと。ごめんなさい。だから今、この時を楽しむ。これは決してね、刹那的な見方じゃなくて、神が与えた最高の喜び。それが食事を楽しむことなんですよ。伝道者の書ではこの繰り返しなんです、実は。でも何かを達成して何かを成し遂げようと思うと、成し遂げた途端虚しくなる。成功を勝ち得た途端虚しくなる。そして3章11節12節、私は見たっていう言葉に支配され、3章12節13節、私は分かった。何が分かったかっていうと、世の中、所詮わけが分かんないっていうことは分かった。わけが分かんないことは分かった。でもわけが分かんないことも神様のご支配の中にあるっていうことが分かった。そして、何よりも分かったことは何かっていうと、その瞬間その瞬間を神の賜物として喜ぶことが神の賜物だということが分かった。すごいことでしょ。だから本当にね、人生振り返ってみると、いろいろと駆り立てられるように頑張ってきたんだけど、でもね、一緒に喜びを分かち合う友がいる、信仰の友がいる、教会の交わりがある、家族がある、一緒に食事ができる。これこそが神の賜物なんです。どちらにしても今年もごめんなさい、わけのわかんないことが起きます。それははっきりしてる。だからこそ喜べることを喜ぼう。交わり喜び、一緒に食事して、ああ、いろいろあるけど、おいしいな、ね。僕も本当にね、こう70歳を超えてね、感謝することがある。家内がね、料理、いつも工夫があるんだよね。これは素晴らしい。いや、料理の増えてない方もいらっしゃる。そういう方はね、たまにお金を貯めて、フレンチレストランに行ったらいい。その瞬間を喜ぶんだ。ドイツとフランス見てて面白いんだけどね、ドイツ人はね、豪華な車を買うために一生懸命働く。フランス人はレストランで食事をするために働く。どっちかというと日本はドイツ人に似てんだけど、フランス人的な感覚もとても大切だと思います。それが人生の喜びなんだ。どうか今年一年楽しみましょう。食事を楽しみましょう。お祈りをします。天のお父様、空の空、すべては空だからこそ、私たちは今与えられているものを喜びたいと思います。毎日の何気ない生活、それこそが神が与えた喜びです。日の光を味わいながら昼寝できることも喜びです。日の光を味わいながら 互いに本当にたわいもないことを喜び合うことができる。自分が発見したこと、自分ができたことを喜び分かち合う。それこそが神のたまものなんだと伝道者の書は語っています。どうかそういう楽しい人生を今年も過ごさせてください。人生を喜ぶことを教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。